はじめは新宿区いじめ防止等のための基本方針を策定しました。今年の3月、教育委員会では新宿区いじめ防止等のための基本方針を策定しました。この基本方針は、いじめはどの学校、どの子どもにも起こりうるとの認識に立ち、いじめの早期発見に努めるとともに、家庭、学校、地域や関係機関などと連携し、これを解決することなどを基本理念としています。また、いじめにとどまらず、各学校におけるさまざまな問題について、効果的に対応する組織を新たに設置しました。新宿区いじめ防止等のための基本方針における基本理念や取り組みの方針などについては、特集記事、いじめから子どもを守るをお聞きください。お問い合わせは、教育調整課、電話5273-3074番へどうぞ。新宿区いじめ防止等のための基本方針を策定しましたでした。特集、いじめから子どもを守るです。新宿区教育委員会におけるいじめ防止等のための取り組み。いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるばかりでなく、その生命または身体に重大な危険も生じさせる恐れがあるものです。新宿区教育委員会は、新宿区いじめ防止等のための基本方針を策定し、家庭、学校、地域や関係機関などと連携して、各学校のいじめ防止等の取り組みを支援していきます。基本理念です。いじめは重大な人権侵害であるとの認識に立ち、いじめの防止に取り組みます。いじめはどの学校、どの子どもにも起こりうるとの認識に立ち、いじめの早期発見に努めます。子どもの生命及び心身を保護することが特に重要であるとの認識に立ち、いじめを受けた子どもに寄り添うとともに、家庭、学校、地域や関係機関などと連携し、これを解決します。新宿区いじめ防止等のための基本方針について、教育委員会では基本理念に基づいた方針を定め、いじめ防止等のための取り組みが充実するよう学校を支援していきます。相談機関の設置及び周知、児童生徒及び保護者がいじめなどについて相談できる環境の整備に努めるとともに、これを周知していきます。学校問題支援室の設置、いじめや不登校、その他問題行動に対する学校の対応を総合的に支援するため、教育委員会内に専門家チーム新宿区学校問題支援室を設置し、学校への継続的な助言、関係機関との調整、個別の事案へのフォローアップなどを行っていきます。相談窓口は後ほどご紹介します。教員研修会の充実、いじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、教職員の研修の充実を図ります。情報モラル教育の推進、SNS などインターネットによるいじめ防止のため、情報モラル教育を教育課程に位置づけ、児童生徒がインターネットの特性を理解するとともに、他者の人権も尊重して活用する態度を身につけるなどの授業を民間技術者を活用して展開できるよう支援します。学校問題等調査委員会の設置、教育委員会事務局職員と 法律、医療、教育の専門家で構成する新宿区学校問題等調査委員会を教育委員会に設置し、いじめによる重大事態が発生した際の事実関係の調査や、児童・生徒への対応について適切かつ迅速な対応が行えるよう備えます。なお、基本方針の全文は教育委員会のホームページに掲載しています。ここでいじめ防止対策 Q&A。 新宿区教育委員会が進めるいじめ防止対策について Q&A でお答えします。最初のクエスチョン、いじめを発見することはできるの？答えです。いじめはほとんどの子どもが加害者や被害者になるにもかかわらず、ネットいじめなど大人からは見えにくくなっています。新宿区立学校では日常の観察や相談に加え、6月、11月、2月をふれあい月間と位置づけ、子どもや保護者にアンケートを実施するなどしています。ふれあい月間では、いじめの発見だけでなく、学校の取り組みを点検するとともに、児童会、生徒会の主体的な取り組みを進めるなど、いじめの未然防止につながる取り組みも重視しています。次の質問、どのように解決してくれるの？答えです。いじめやいじめの疑いを発見した場合には、いじめを受けた子どもの気持ちに寄り添いながら、学校は関係諸機関と連携してチームで解決を図ります。いじめを受けた、いじめの疑いを発見した場合、学校または家族や友達に相談。相談も受けた家族や友達は相談窓口に相談。相談窓口から学校へ連絡。その際は相談者の意思を尊重して行います。学校では学校問題支援室や関係機関などと連携を取り、チームによる事実確認を行い、チームによる指導により解決していきます。続いての質問です。どこに相談すればいいの？答えです。いじめを受けたり、いじめを見かけたりしたときは、一人で抱え込まず、まずは学校をはじめ信頼できる人に相談することが大切です。学校では担任の先生以外にも、スクールカウンセラーや校長、副校長が相談もお受けします。また、学校に相談しにくいときには、次の相談機関もご利用ください。では、相談窓口です。相談専用電話、新宿子どもホットライン。平日の午後5時から10時まで、土曜、日曜、祝日は正午から午後10時まで受け付けています。電話番号は 5331-0099 番です。教育相談室、電話相談です。平日午前9時から午後5時まで受け付けています。電話番号は 3232-2711 番です。教育相談室、面接相談。平日の午前9時から午後6時まで行っています。受付は午後5時半までになります。電話番号は 3232-3071 番です。学校のいじめ対応についての相談窓口、学校問題支援室。平日の午前9時から午後5時まで受け付けています。電話番号は 5273-4125 番です。以上、特集、いじめから子どもを守るでした。続いて、子どもたちが生涯を切り開いていく力を育むために、平成26年度教育予算主要事業についてお伝えします。教育委員会では、新宿区教育ビジョンに掲げる新宿区の目指す教育を実現し、未来を担う子どもたちが夢と希望を持って成長していけるよう、教育行政を推進しています。平成26年度に計上した教育予算は、 104億6205万5000円で、区の一般会計に占める割合は 7.5% になっています。ここでは平成26年度の主な事業をご紹介します。まず、いじめ防止対策の推進、451万1000円。このうち学校問題支援室の設置、これはいじめや不登校、その他問題行動に対する学校の対応を総合的に支援するために、スクールソーシャルワーカーや学校問題サポート専門員などで構成される専門家チーム、新宿区学校問題支援室を設置し、学校への継続的な助言や関係機関との連絡調整、個別の事案へのフォローアップなどを行っていくものです。インターネットによるいじめへの対応、 SNS などインターネットによるいじめ防止のため、情報モラル教育を教育課程に位置づけ、児童生徒がインターネットの特性を理解するとともに、他者の人権も尊重して活用する態度を身につけるなどの事業を、民間技術者を活用して展開できるよう支援していくものです。学校問題等調査委員会の設置、これは教育委員会事務局職員と法律、医療、教育の専門家で構成する新宿区学校問題等調査委員会を設置し、いじめによる重大事態が発生した際に適切かつ迅速な対応が行えるよう備えます。以上がいじめ防止対策の推進です。次は地域共同学校コミュニティスクールの推進、1065万3000円。地域に信頼され、地域に支えられる開かれた学校づくりを進めていきます。26年度は新たに3校を地域共同学校に、11校を準備校に指定します。続いて、情緒障害等通級指導学級の設置、1266万7000円。情緒障害等通級指導学級を利用する児童の増加に対応するため、27年度鶴巻小学校と四ツ谷第六小学校に通級指導学級を新設します。新設する学級には隣接校への巡回指導の拠点機能を持たせ、28年度から実施が予定されている東京都の特別支援教室構想を踏まえたモデル実施を行います。26年度は必要な環境整備を行います。続いて、巡回指導相談体制の構築、9352万5000円。専門家で構成される支援チームが各学校、各園を巡回し、発達障害のある児童、生徒などへの適切な指導方法などについて助言するとともに、特別支援教育推進員を増員することにより、学校内指導体制の充実を図ります。特別支援教育推進員、非常勤講師24人から26人へ、就学支援シートの作成と活用など。次は愛実小学校の建設、6億7418万5000円。愛実小学校の既存擁壁を撤去、新設するとともに、新校舎を建設し、より良い教育環境を整備します。28年度の新校舎竣工に向け、26年度は解体工事、仮校舎設備賃借および新校舎の建設などを行います。エコスクールの整備推進、9625万円。環境負荷の低減や自然との共生を意識した学校施設の整備を行います。緑のカーテンの充実、30校以上。校庭芝生化、天神小学校。 太陽光発電設備設置、落合第二中学校など。学校施設の安全対策、1億682万2000円。子どもたちが安心して学校生活を送ることができるよう、施設の安全対策を行います。屋内運動場非構造部材耐震化工事、これは全校で行います。屋内運動場吊り天井の撤去、これは富久小学校です。地域図書館の整備、落合地域、1億3511万5000円。新宿区緊急震災対策に基づき、旧富山中学校を仮施設として移転した中央図書館の跡地に地域図書館を整備します。28年度の開設に向け、26年度は解体工事及び設計など委託を行います。以上、お問い合わせは教育調整課管理係へどうぞ。電話番号は 5273-3070 番です。平成26年度教育予算主要事業についてお伝えしました。代わって、平成25年度新宿区立学校表彰についてお伝えします。教育委員会では昨年度から新宿区立学校表彰制度を創設しました。この制度は教育委員会が掲げる教育目標の実現や教育活動における課題を解決するために、学校や幼稚園が継続的に取り組んでいる教育活動の成果を表彰するものです。表彰校は大久保小学校、表彰された活動は大久保つつじを題材とした地域に根ざした教育活動の推進です。主な活動内容です。江戸時代から大久保地域で栽培されていた大久保つつじについて調べ学習をするとともに、群馬県立つつじが丘公園より大久保つつじを譲り受け、学校に植樹を行いました。挿し木により大久保つつじを増やす活動を実施しています。大久保地区協議会の協力を得て、絵本笑顔をくれた大久保つつじを制作し、区内の幼稚園、保育園、子ども園などに配布、読み聞かせを行うなど、地域との交流を中心にさまざまな活動を行っています。教育委員会が評価した点です。6年生になるまでに課題の設定やその解決の手法などを身につけられるカリキュラムが組み込まれ、その経験も踏まえて子どもたちが自ら考え、地域と連携したさまざまな活動を行っている。地域の文化を知り、そのことを発信するという活動を通して地域や学校に対する児童の意識を高めている。児童の調べ学習を契機に、学校の総合的な学習の時間の単元や地域と連携した教育活動へと発展させている。これが教育委員会が評価した点です。お問い合わせは教育調整課管理係へどうぞ。電話は 5273-3070 番です。平成25年度新宿区立学校表彰についてお伝えしました。今度は新宿区の特別支援教育、平成27年度情緒障害等通級指導学級を新設します。情緒障害等通級指導学級とは、通常の学級で学びながら決められた曜日に週1回程度通級し、個別指導や小集団指導を受ける学級です。現在は小学校3校、中学校2校に設置しています。教育委員会では、平成27年度 鶴巻小学校と四ツ谷第六小学校に情緒障害等通級指導学級を新設します。またこの2校を拠点校として平成28年度から実施が予定されている東京都の特別支援教室構想を踏まえたモデル実施を行います。対象となる児童です。通常の学級で学ぶ知的な遅れのない自閉症、注意欠陥多動性障害 ADHD、 学習障害 LD などの発達障害のある児童が対象です。特別支援教室構想についてお伝えします。各小学校に特別支援教室を設置し、対象児童への個別指導を行います。3校から4校を1つのブロックとし、その中に1校の拠点校を設け、拠点校に配置された教員がブロック内の各小学校を巡回して対象児童を指導する新たな特別支援教育の推進体制です。27年度モデル実施校は、四ツ谷地域が四ツ谷第六小学校、四ツ谷小学校、花園小学校、牛込地域は鶴巻小学校、江戸川小学校、早稲田小学校です。なお拠点校は四ツ谷第六小学校と鶴巻小学校です。なお平成26年度はモデル実施校の環境整備を行っていきます。お問い合わせは教育支援課特別支援教育係へどうぞ。電話は 3232-3074 番です。平成27年度情緒障害等通級指導学級を新設しますでした。これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。